声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は育児に困った人のためのモンテッソーリ教育、菅原涼子さんにお話を伺いたいと思います。菅原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、365日お家でできるお母さんのモンテッソーリを伝えている菅原と申します。
はい、よろしくお願いします。実は490回にも出演いただいて、いろいろモンテッソーリのことを教えていただいたんですが、少しモンテッソーリ教育についてもちょっと教えていただけますか、改めて。
はい、ありがとうございます。モンテッソーリ教育って、なんか最近日本ではちょっとだけ有名になってきたんですけど、どんな人が海外で受けているかっていうと、そう、海外で行くと、アマゾンの創始者の方とか、ウィキペディアの創始者の方などが受けていて、ワシントンポストが21世紀の成功ビジネスはモンテッソーリが作ったみたいなことを言ったところから、注目を浴び出したみたいな。ところがあります。日本だとね、将棋の藤井聡太さん受けてるんですけど、はい、何やってるかって、
うん、
毎日が自由研究みたいなメソッドです。で、幼稚園から大学までカリキュラムがあったりします、
はい、結構じゃあちっちゃい子供だけではなくて、結構大きなお子さんも皆さんカリキュラムがあるということなんですね。
そうなんです。で、日本だとね、なぜかこう、幼児期だけになってるんですけど、うんうん、そうそう。で、しかも、この時期に、道具がいっぱいあるっていうのが、で、クモンをやったら、算数が得意になると思う方いっぱいいるじゃないですか。うん、
はい、
で、モンテをやったら、もしかして天才になるわけ、みたいな方がいっぱいいるっていうのも特徴の一つです。はい。で、なので、その道具にこだわっちゃう方がすっごい多いんですけど、うん、そうすると、正しい使い方はこうですよね、とか、うん、なんかこう扱うのが大変、大事なのに、うちの子はやらない、みたいな、こう、やらないざます、みたいな方がね、うん、いっぱい増えるっていうのも特徴
で、はい、
なんて言うんでしょうね、やってみたいけど難しそうとか、うん、やってみたいけど挫折したっていう人が実はね、たくさんいるのも、モンテッソーリの特徴。
そうなんですね。でもね、それをお家でできるってね、最初にもおっしゃってましたが、そうすると、もう少し簡単にできるようなやり方をお伝えされていらっしゃるんですかね。
はい。道具を使わなくても、一番大事な基本って、うん、あなた何してるのっていう、子供が何してるんだろうっていうのを見つけて、うん、それの手伝いをしてあげるっていう、やり方を教えてあげるっていうのは基本なので、
うん、
その、なんか見て、どうしたら一緒にやりやすくなるかなっていうのを考える方法をお伝えしています。
うんうん、そうなんですね。いや、今回はちょっともう少し具体的にどういうふうにしてやってらっしゃるのか、それと実際にそのモンテソリを活用されている方が変化された様子なんかもちょっと お話伺いたいなと思うんですけど、例えばこういった実例ありますよっていうような、なんかご紹介いただけますかね。
はい。例えばね、なんて言ったらいいんですかね。うちの子いつもいたずらして、いつもなんか人のこと叩くんですよ、みたいな。いたりする、こじゃない、こう、お母さんがいらっしゃったっていう時に、叩くのがいい悪いとかではなくて、うん、何してんだろうねっていうのを見るみたいなところから始まったりします。うん、そうすると、うん、叩きたくって叩いてるんじゃなくて、実はこう何かしたいことがあって、そこに行き着かないがゆえに手が出ちゃうみたいなことがあるんですけど、
うんう
ん、この手が出ちゃうっていうところを、その前のことを見つけて、一緒に解決していったり、そんなのが、やっていったりします。あるいは、数とかかな、算数とかに興味を持ってほしいんだけど、うん、全然興味を持たないんです、みたいな時に、本当は実は、1語とかをこう1、2って分けてたりするんですけど、
うんうん、
これを丁寧に一緒にやってあげる方法を知るだけで、
うん、
算数が得意になってったり、みたいなのもあったりします。
あ、じゃあ、ちょっとした、何か原因のところのちょっと手前とかにも、なんか実は、うん、助けてあげられるようなことがあって、そういったことによって、実は子供なんかはすごく 興味持ってもらったりとか、学べるようになったりとかするっていうことなんですね。
はい。しつけと知育って家庭だとこう混在すると思うんですけど、どっちもモンテッソーリで解決できると私は思っているんですね。
そうなんですね。いや、これ、お母さんとかお父さんとか、親御さんも結構変わったりとかすることってあるんですかね？
あ、そうなんですよ。親御さんが変わるのが一番お子さんが変わるというか、うん、はい。かといって、ちゃんと真面目にこう、いい人になろうとかではなくて、
はい。
時々へと出して寝ちゃうんだけどさ、私ぐらいの私らしさを出せた時に子供は変わります。
へー、そうなんですね。じゃあ、親もなんかしっかり頑張って、なんかやらなきゃっていうふうに、すごく、うん、なんかギチギチにやってたっていう方も、少しなんか緩んできて、考え方も変わってきたっていうこともあるっていうことですかね。
うん、うん、そうですね。ほとんどの方がそうなりますかね。その人らしく、年をごとに変わっていくっていうのが、うん、なんだろう、私のこの門弟のいいところかなと思っています。うん、なんだろう、普通の育児の講座って、よく私のとこに来た方が言われるのは、育児の好きな人がいっぱい集まってて、うん、なんかできた自慢がすごくって、私もともと子供好きじゃないんでできないんですよね、みたいな方が、多いんですけど、でもそんな私でも1年目、なんか子供こうなってきた、私もこうなってきた、2年目もこうなって、なんか3年目にまた違う世界が見えてきた、みたいなことを、よく言われるなぁと思っています。こう付き合いが結構長いっていうのも特徴なんです、
うん、あ、そうなんですね。そういうふうにして、なんか子供と一緒にどんどん変わってきて、なんか成長していくと、なんか、もっともっとやってみたいなっていうふうな感じもなりそうですね。
うん、うん、うん。あと、子供もそうなんですけど、子供とこういうのが楽しめるなっていうのを無理せず見つけられるんですけど、ご自身も変わっていく方がすごい多い。うん、
例えばどういうふうに変化された方いらっしゃいますかね。
ね、一番私の中で印象に残ってるのは、うん、初めてお会いした時に、なんていうか、あの人はこうだし、この人はこうだし、うん、どうされこうだからこうじゃないですか、うん、みたいな、
うん、
車に構えている方が全然変わるっていうのが、
は
い、
例えばどんな感じに変わられたでしょうかね。
なんかね、こうやっているうち、あの人こうだし、で、なんでうちの子こうなの？みたいな、なんて指差しなんですよ。
はい。
それが、そんな風に思っている私はなんでそう思ってるんだっけ？あ、これ、大事にしたいのに、なんかしてもらえてないせいだ、みたいな感じで、自分でそれをやりに行く、満たせるようになる。
なんか、指を指す方向が真逆になるとか、自分の方向に向いてくるっていうことなんですね。うん。
こうなると面白いのが、うん、うちの子なんでこうしないのよっていうのが、うん、あなたところで何したいの？あ、これねっていう、なんかね、手つきが変わるんですよね、
こういう。そうなんですね。いや、これもね、すごい大きな変化だなっていうのは、周りから見てもなんかすごくわかりそうなぐらい変わってくるって感じですね。
うんうんうん、そうですね。あと、お姑さんと、うん、いやいやすくなりましたとか。
そういう関係も。
さんが消えましたみたいな。うん。なってくる方が多いです。
なるほど。いや、ほんとそういった感じでいろいろ変化ね、あるということですが、この番組のテーマ、うん、経営者の志なので、ぜひ、菅原さんの志についても改めて教えていただけるでしょうか。
はい。志ですね。私、自分の活動すべてがそうなんですけど、うん、そうですね。子育て含めて、自分を知ることで、もう一回自分を生きるチャンスに変えていこうと思って。
うん、
で、子育ても子供がなんか、なんでこの人そんなことすんの？みたいなことがあると思うんですけど、それを一緒に経験していきながら、そう思う私はなんだっけって思うことで、本当の自分が見えてくるというか、うん、世の中に好かれるように生きてきたっていう私じゃなくて、
うん
ところでなんでこういうふうなことをしたかったんだっていうのが見つかるといいなと思っています。
そうですね。なんかそういった本当に考え方のちょっとした違いで大きな変化になるんじゃないかなというふうに思いました。うん、そしてね、前もご紹介いただきましたけど、書籍、世界一優しい、おうちゆるモンテッソーリという本が実はだいぶ人気で、重版かかってるということなんですよね。
ありがとうございます。
はい。ぜひ、これもね、このポッドキャストの説明欄に URL を掲載させていただきますので、よかったらチェックいただけたらと思います。そして、メルマガも、今まで通り、継続してやってらっしゃるということなので、このメルマガではどんなことを発信されてるんでしょうかね。
メルマガはですね、平日基本的に毎日届くんですけど、はい、1日1つこう自分に矢印がこう向くような問いを、はい、お届けしています。は育児で、なんて言ったらいいんでしょうね。今すぐできる子供と過ごす時のこう声掛けのコツみたいなのも書いたりします。
ぜひね、子育てされてる方も登録していただいて、参考にしていただければなと思います。
はい。
はい、今回は、育児に困った人のためのモンテッソーリ教育、菅原良子さんにお話を伺いました。菅原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける、コエラボン。